まずはここから企業価値検索サービスユーレットの使い方。
ラジオ日経清水です。西野義行博士、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、毎週月曜日午後1時15分頃から放送している10分程度のコーナー、西野博士のズバリ企業分析が、その月曜日を飛び出して祝日にやってまいりました。西野さん、
はい、
1時間も喋れますよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、月曜日のコーナーでは企業価値検索サービスユーレットを使って企業をじっくり見ていっています。皆様に投資に生かしていただこうとお送りしているわけですが、時間が短くてなかなかこう伝えきれないこと多いですよね。
そうですね、まあ、10分の中なので、まあ、限られたことを、まあ、できるだけ分かりやすくというふうにお話をしてますけれども、
はい、ですので今日はじっくりと時間を取ってユーレットの使い方を教えていただこうと思っています。西野博士、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
それではまず企業価値検索サービスユーレットとはなんですけれども、この番組というか西野さんを初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれないので、まずは企業価値検索サービスユーレットとは何なのかというのを説明していただけますか。
はい、まあ企業価値検索サービスっていう名前が、まあ、ついてるんですけれども、まあ、企業を調べるっていう意味ではいろいろ売上だったり、まあ、その会社の株主だったりいろいろあると思うんですが、まあ、あるいは株価だったりですね、まあ、最初に会社を調べるって言った時に、まあ、ただこう利益が出ているだけとかですね、まあ、売上が多いとかいうことではなく、まあ、企業の価値っていうものをですね、なんとか評価できないかということで、まあ、いろんな指標があると、まあ、その会社をいろんな角度から見れるだろうなということで、まあ、企業価値検索サービスという名前をつけて、ユーレットっていうサービスを始めたんですが、
はい、
まあ、基本的には、皆さんがですね、何か企業を調べたいという時に、まあ、きっとこういうところは見てるだろうなという情報が、集まってるとですね、便利じゃないかということで、まあ、いろんな情報がインターネットの中にありますので、ニュースだったりブログ、あるいは役員大株主という情報を、まあ、一つのサイトに、上場会社の情報をまとめて、表示しているというのがユーレットの特徴ですね。
はい、数字プラスグラフなんかを使って見ることができるんですよね。
そうですね、なかなか実は私も数字があまり得意ではなくてですね、はい、会計士さんとかですね、まあ、皆さん普段から、帳簿をつけたりとか、まあ、いう方は当然、まあ、それがご専門なので、
はい、
まあ、数字を見るということに慣れてらっしゃると思うんですが、まあ、例えば売上が10億とか100億って言われても、まあ、普段お財布に入ってないお金なので、
はい、
ピンとこないじゃないですか。じゃあその10億と、100億がどのぐらい違うんだっていうものを、まあ、感覚的にですね捉えるために、まあ、図形っていうものを使った方がいいんじゃないかということで、いろんなグラフを使って、表示をすると。で、我々はそのどちらかというと、何かこうきちっと申告をするとかですね、当然そういうことをする、まあ、寄与しなきゃいけないんですけども、何か調べるときに、まあ、なんとなくですね、まあ、当たりをつけるというか掴むということを、まあ、するのに非常にこう可視化されていると、まあ、人間は非常に分かりやすいので、
はい、
まあ、そこを比較しやすいようにですねしたというのがもう一つの特徴だと思いますね。
とこのユーレットの中にある情報は全てこうインターネット上で公開されている情報が、まあ、詰まっているということですよね。
そうですね。で、よくユーレットの話を、まあ、尋ねられるとですね、まあ、感じることはですね、実はインターネットが始まった時っていうのはそんなに情報がなかったんですよね。むしろサイトが少ないので、
はい、
サイトを見つけるっていう作業がすごく、まあ、価値があったんですけど、逆に今のインターネット社会っていうのはものすごく情報がたくさんあるので、その中から当然インターネット上のデータをユーレット使ってるんですけども、いろんなとこからやたらめたら通るということではなくて、本当に皆さんがですね企業を調べるときにどういう情報があると便利なのかなというところをですね、選ぶのが非常に難しいと。で、まあ、当然、まあ、いろんな方がいらっしゃるのでたくさんの情報を載せる方がいいんですけど、まあ、少なくともですね私が会社を調べるときに、
うん、
まあ、こういったところがですね少なくとも調べられると非常にこう時間が短縮されて、なおかつこういろんなことが想像できるのではないかという項目を絞って、ワンクリックで見れるように、まあ、 サイトにまとめているというのがユーレットですね。
これあと無料で見ることができるっていうのもこう大きくて、はい、まあ投資家さんとか学生さんとか すぐインターネットで調べることができますよね。そうですね。なんて言うでしょう、情報をね買ったりしなくても。
そうですね、はい、まあ、皆さん当初ですねユーレット始めた時は、まあサイトのトップを見ていただくと上場企業約4000社をワンクリックで分析無料って書いてあるんですけど、
はい、
無料ってどういうことですかとかですね、
うん、
どこまで無料ですかとか、まあ、サービスする僕らからするといやその質問をなんでされるんだろうっていう感覚がありまして、いや無料って言ったら無料ですとまあ、当然お試しとかですね、
はい、
まあ、30日間ならタダですとかいうサービスもありますけれども、
はい、
特に何かご登録いただいて、ID を発行してみていただくわけではないので、
確かに名前も登録しなければ、は
い、もうないですねもういきなり使えるので、当然ですね、まあ、無料でっていうことの意図っていうのはやはり、このサイトをですねより、まあ、多くの方に知ってもらうためにですねどうしたらいいかということを考えたときに、やはりこう、まあ、サイトにですねオープンにするということが一番経験上早いということを感じていましたので、まあ、自分たちはもともとシステム開発をやってるので、はい、やはりその、まあ、情報をですね実は IT を活用するという意味で、世の中にある情報をですねたくさんある情報を、まあ、こうやって整理すると、今まで別に新しい情報を取らなくてもですねそこに散乱している情報を整理するだけでも皆さんにとって IT が、まあ、こう活用される事例になるのではないかということも含めてですね、はい、まあ、今回その無料でまあ、提供すると、
はい、
いうことになってますね。
では今システム開発、まあ、IT を活用などという言葉が出ましたけれども、はい、そもそも西野さんこれをなぜ作ったのか。
そうですね、もともとですね実は私は学生時代に起業してで、まあ、その当時からですね、まあ、当然貸借対照表とか貸し方借り方ってあるじゃないですか、
はい、
まあ、いわゆる商業簿記、僕は簿記検定も受けてないんですよね
そうなんですか、
はい、で昔とある、まあ、会計ソフトを買って、まあ、最初一人ですからこう税理士にお金払うのもなと思ってですね一生懸命会計ソフト打っていったんですね。ただ右と左の貸し方借り方間違えてですね、
はい、
売上がなんか何億とかなっちゃってですね経費と売上がごちゃになったり逆になってたりとかして、まあ、なかなか複式簿記というのは大変なものだと
難しいって言いますけどね、
は
い、
正直会社やってからもう本当に、
はい、あ経営者ですもんね西野さんはね
一応経営者なので、
はい、
経営者がその数字を捕まえられないってどういうことやと思うわけじゃないですか、
はい、
で、まあ、自分の会社なのに会計士さんにお任せしますと言いながらも、まあ、それは申告のお手伝いをしていただけるんであって基本自分で経営をするわけですから
数字大切ですよね。
そうですね。なので、まあ、皆さん家計簿をつけるじゃないですか。家計簿をつけて自分たちの今月のやりくりとか考えますよね。で当然経営者はキャッシュを考えなきゃいけないのでこのキャッシュがいつ資金ショートするんだって日々怯えるわけです資金繰りを考えなきゃ一番本当にユーレットでもありますけど現金が非常に大事なので実体のあるお金っていうものがですね、どのぐらいで回るんだとお金の要は回転率ですねを考えた時にすごいそこを見なきゃいけないと、
はい、
そうするとやっぱりみんなどうやってお金を回してるんだと、要は借りてるのか出資してもらってるのか、はい、売り上げが残ってるのか、売り上げても税金払うんでそこからまたじゃキャッシュをどうやって残すんだとかですね何に投資をするんだでいろんな業態があるので、まあ、それをですね皆さんどうやって経営してるのかなっていうのを、まあ、ずっと興味があったんですね。で皆さんにいい会社とかですね有料企業って、まあ、経営者の方にお会いするとおっしゃるんですけど、まあ、未だにいろんな定義があるなと思うわけですよ、
はい、
いい会社とか有料企業っていうのはそうするとまあいろんな会社をとりあえず見るということをですね、もともとそのインターネットの研究とかですねいや、まあ、学生時代していたので、まあ、なんとかインターネットの技術を使って世の中にある会社情報を集めて、
はい、
まあ皆さんがどうやって会社を経営しようかなっていうことを、まあ、捕まえたいというかですね知りたかったってはもともと のきっかけで、ずっとだからユーレットらしきものは求めてたんですね、自分で。
自分がこういうのがあったら、はい、あの自分の経営するのに便利だなっていうのがあった
っていうことですね。元々自分が有価証券報告書を、まあ、見たりとかしながらも読めないわからない量が多いじゃないですか。時間もかかるじゃないですか。
大変です。
3、4回読んでやっとなんとなく分かったかなと。そうすると、まあ実はそうは言っても届け出しているものなので、フォーマットがある程度決まってますので、まあそういうパターンをですね、だんだんこうたくさん見ていくと分かるわけですよ。でそれをもう効率よくデータを集めたいと思った時に、まあ自分はインターネットの中でビジネスをしているので、まあその技術を使ってデータを集めれば、まあ、かなり効率が良くなるんではないかと。
それでユーレットがこういうふうにできたというところなんですよね。 でもそれが西野さんは経営、自分の経営のためにこれを作ったけれども、それがあの他の皆さんにしたら企業を調べるのに、ね、あ役立つじゃんということで、はい、
まあ、そうなんでしょうね。なので未だに私が、まあ、どうやって使ってるかというと、お客さんのところに伺うので、当然、まあ、社長ですけど営業するわけですよね。と営業先の、上場会社さんの、まあ、業績だったり役員だったり株主だったりを調べて、まあ、お話をしたりとか、あるいは、まあ、上場されてない会社さんでも当然取引先に上場会社さんがいらっしゃいますので、はい、まあ、その業界の状況とかですね、いうことを調べて、一生懸命こう間に合わない時はですね、応接室の下でこうスマートフォン開いてですね、こうやって役員社長は50歳ぐらいだなとかですね。
確かにそこのユーレット開けば、はい、あの机の下でスマホでも、
はい、こう角度によってはこう机の上でも調べられるんで
ちょっとね携帯見てるふりしてユーレット見れるみたいな、
皆さんもやっていただけるといいと思いますけど慌ててこう何か淡々とこうメールを見てるかなぐらいでこう触りながらですね、実はあの相手の方のことを調べてるということができるわけですね、はい、まあ、そういう使い方をまあ、未だに私はしてますけども、おっしゃるように、まあ、企業を調べますので、当然あの、まあ、投資をする、あるいは、まあ、自分が就職をするとかですね、はい、何か企業を調べるっていうことをしなきゃいけない方たちにとっては、まあ、非常に便利なサイトだと思いますね。
はい、いつもはその毎週月曜日の西野博士のズバリ企業分析ではですね、はい、一つの企業をピックアップしているので、なかなかそのユーレットの使い方までこう、ね、お話できないんですよね、はい、悔しいところではあるので、はい、あのぜひ今回はゆっくりたっぷりあの西野さんがこのユーレットに込めた思いというかですね、はいはい、あの先ほども項目のお話ありましたよね、
はいはい、そうですね、
なぜこの項目を置いたのかみたいなところからお話伺おうかなと思っております、はい、では皆様あの、
ね、そうですね、PC をお持ちの方、あるいは iPad とか何か、端末がある方はですね、ユーレットという、まあ、キーワードを引いていただくか、まあ、ユーレット .com と入れていただくとユーレットのトップページに行くと思うんですが、
はい、
まあ、何か、具体的な例があった方がいいですね。何が
いいですか？企業ですか、はいはい、ではもう日本を代表するトヨタで行きませんか。
なるほど、
はい、
では、トヨタは7203ですかね、
はい、
トヨタ自動車、まあ、トヨタと入れていただければ、トヨタのですね早変わりのページが、検索すると出てくると思うんですが、
これもいつも私もこう番組を制作しながらちょちょっと見たりしてるんですけれども、
はい、
コード番号が分からなくてもこうド忘れしてこうね、なくても、
ね、はい、
ちゃんとコード番号も出てきてくれるというところで、
なかなか僕もコード番号まで覚えていないので、あのやっぱりキーワードの候補ってのは非常に大事ではないかなと思います。
そもそも、はい、その企業価値検索サービスなら企業名だけでいいじゃないですか。そこであえてこうコード番号をつけるみたい な、はいはい、なんかそれはどういう意味なんですか。 なるほ
ど、あまり聞かれないですけど、はい、結構鋭いですね。あの実はですね、会社名とかってホールディングスになって変わったりとかしますよね、
はい、確かに名前が変わりましたとか、ね、はい、合併しましたとか、
はい、あと、はい、実はあの今回 JAL さん、まだユーレットでは、決算期がこう更新されてないんですけど、上場廃止になってるじゃないですか1回と、今回再上場してる
場合、はい、去年の9月にしましたね。
そうですね、はい、実は微妙に会社名がですね、実は前株と後株で変わってまして、
知らなかったっていうのもなんかちょっと、
ね、多分そうだったと思います。
恥ずかしいですけど、
株式会社、はい、日本航空か日本航空株式会社で変わっていて、
はい、
なおかつ証券コードも、下一桁が 違ったと思うんですね。
今は9201、
多分ですね、ユーレットだとまだ出てこない か古いのが出てきちゃうんですけど、多分前が9205、今が9201。9205の時は株式会社日本航空、
はい、
で、9201は日本航空株式会社。あの情報って意外とみんなへーとかふーんとか言ってこうなんとなく見てるじゃないですか。でも実はあのちょっとしたところにすごいお宝じゃないですけど、
はい、
貴重な情報があってですね、あの皆さん日本航空日本航空って言うじゃないですか、
はい、
でもこれ実態としてはあの違う会社ですよね。
そういう意味なんですね、
はい、株式会社日本航空と日本航空株式会社ですから、領収書もらうときに前株ですか後株ですかって聞かれるのは、
はい、
あれはやっぱりあの税務上もそうですけど、株式会社日本航空なのか日本航空株式会社違うっていう。
確かにね、就活の時もね、エントリーシートとか送る時にちゃんと株って前につけるか、
はい、後につけるか、
後につけるか、間違っちゃいけないですもん。そこまで会社名ですもんね。
そうなんです。なのでいろいろ変わるので、そうすると実はシステム作る時にも今コードってすごい大事なんですね。そうすると、コードは変わらないんだけど会社名が変わるとかいうケースを考えると、
はい、
まあ、証券コードを当然入れておくっていうこと
が、そうですね、
まあ一番いいと。あとはですね、実はユーレットの URL を見ていただくと分かるんですけど、例えば、今だとトヨタを開いている方が7203、.html になってます。ですから全部証券コードになってるんですね、
はい、
なので基本的には、証券コードで、ユーレットの場合は管理をしていますので、表示もまあ証券コードを足すという。
確かに4桁で済みますもんね、
はい、
なのでトヨタだとやっぱりトヨタ自動食器とか、
はい、
トヨタ通商とかいろいろ出てきますもんね。
そうですね。
そうするとコード番号で管理した方が、まあ、管理しやすいっていうのもあるわけですね、
はい、そうですね、まあ、皆さん実はあの当然上場会社さんなので、上場会社だけが証券コードって振られるじゃないですか、
はい、
でそういう、まあ、ユニークに特定されるコードがせっかくあるので、当然皆さん実は個人投資家の方とか、まあそうでしょうけど結構それを覚えてらっしゃったりするので、実はあのユーレットの先ほどトヨタと入れてくださいと申し上げましたが、まあ、そこに証券コードを当然入れていただいても、表示されるようにっていう、まあ、ユーザーインターフェースをですね。
確かにそうですよね。コード番号入れちゃった方が分かってる方は早いですもんね。そこにも、まあ、西野さんの思想があるということなんですけれども、
はい、
まあ、まずはではトヨタ自動車と入れますよ、
はい、
で出るところが一番最初に出てくるところがですね、
早かりのページですね、
はい、基本のページと言われるようなところでしょうか。
そうですね、はい、で、まあ、この部分をまず、作ったのはですね、まあ、皆さんよく目次とかですね、まあ、簡単な概要みたいなページがあった方が当然、まあ、いいのかなと思いまして、まあ、作ったんですけれども、
はい、
で、まあ、最初のところはあの棒グラフですね。
そうですね、あの色のついた棒グラフが出てきますけれども、
はい、で、先ほど申し上げたようにですね、まあ、左上ですねが実は現金っていうふうに、棒グラフが出てますけども、現預金ですね、
はい、
あのやはりですね、まあ、経営者にとって現金ってすごく大事なので、まず現金をチェックしてくださいというところがあのユーレットの考え方としてありまして、棒グラフが一番最初に、現預金になった。で通常あの、まあ、いろんな会社情報のページを見るとですね、普通は会社の住所とか会社名とか社長とか、
はい、そうですね、
が多分上に来ると思うんですけど、ユーレットの場合あのずっと下の方に行かないとですね会社名来ないっていう。
確かに
所在地とかはかなり、情報の優先順位は実は低くなってるんですね。
お金
そうですね、あの企業価値って考えた時に、
はい、
まあ、当然会社の場所とか、まあ、社長とかいろいろ当然情報としては価値があるのかもしれませんが、はい、あの会社ってのはやはりこう経済活動をして社会に貢献するものだとすると、どれだけのお金が回ってるかっていうのはまず大事だというふうに思いましたので、まずはそうこう現金を中心に、
はい、
主な指標をまとめていると でその後に、まあ決算書ですね、
はい、
まとめているという感じですね、はい、左側のところですね。でこの順番で、上のところに、アイコンが用意されていますので、
このなんて言うんでしょ う、 こう早分かりを見ますと、主な指標から決算書、ニュース、ブログ、大株主までこうさらっとこう一画面で見れる、ね、これこそこうスマートフォンで見るときとかに
便利ですね。で昔こうよくホームページの仕事もしたんですけれども、はい、ページをたくさん切るとですね、まあ、そのページごとに当然どんなユーザーが何を見てるか分かるので、まあ、ページを切る、あるいは そこに広告をつけたりするので、たくさんページを切るっていう傾向があったんですけど、ユーレットの理想は1ページだったんですね、
はい、
なので最初に作ったページって早分かりだけだったんですよ、開発の段階って。本当のワンクリックがしたかったんですね。
はい、
でそこさえ見ればとりあえず分かると。で、例えばですね、円グラフだと3期分っていうのは、まあ、会計算とかよく見られるときに決算書を3期分くださいと、そうすると大体その会社の、売上の傾向とか分かりますっていうので、まず3期出すと。で後で説明しますけど、まあ、もっと見るとまあ5期になるわけですね、
はい、
なので情報のレベルとしては、先ほど清水さんおっしゃったようにとりあえず見ていこうっていう最低限の情報をですね、はい、早かりにまとめましたと。なのでもう私なんかは実はバーッと早かりを見て、はい、大体会社こんな感じかなっていうのはたくさん見てるとなんとなく分かるようになるんですね、
はい、
でそこを掴んだ上で、それぞれの情報を掘っていってさらに詳しく見るというふうに見ていくのが、まあ、一般的にやってることですね、
はいはい、早かりでこう、ね、西野さんのようにパッと見て分かるようになれればいいんですが
、はい、
私みたいなまだペーペーはですね円グラフ3期分見てもですね分からないところがあるので、
なるほど、
ぜひ詳しく教えていただこうかなと思うんですが、はい、そうすると早分かりのアイコンの隣に主な指標というのがありますけれども、
はい、
じゃあこちら次ご説明いただけますか。
主な指標をクリックしていただきますと、まあ、当然先ほど出てたような、ところにさらに数字が入った、棒グラフが出ていますが、
はい、
まあ、大体ポイントとしてはですね6つ、現預金と利益剰余金、売上高合計、当期純利益、営業キャッシュフロー、総資産利益率、ROA ですね、
はい、
でこれは実は先ほどからお話している現金に関わる指標、
よく決算書とか見ますと、はい、絶対に最初に売上高、営業利益、経常利益、純利益みたいなところの順番で書いてあるの で、
で、ね、私は
その順番に慣れ親しんでいると、なぜ現預金っていうのが一番最初に来るのかっていうのがあれだったんですが、まあその現金が一番大事だろうと。
そうですね、はい、あとですね会計上を見てもですね、実は現金が過去5年間で増えているのか減っているのか、まあ、今のトヨタですと2010年まではずっと増え続けて、その後2011年12年下がってるんですね。これは、多分2010年までずっとこう利益が出てきて現金が、まあ、貯金されていって、
はい、
しかしながら多分リーマンショック以降ですね、どうしても売上も下がってきたと。そうするともう手持ち現金を使わなきゃいけないと、だんだん減っていったんじゃないかなってことがまずここから、まあ、僕なんか予測することであり、はい、でさらに、この利益剰余金っていうのはですね、過去の利益をどんどん貯めていく指標になりますので、これが例えば右肩上がりになってるとですね、年々こう利益がどんどん蓄積されていってる、赤字がまあ出ないでこう右肩上がりにいくと。でこれがまああまりこう横ばいですと、利益がある時からこう蓄積されなくなっているってことがありますね。でそれを見た上で、じゃあ売上は増えているのか減っているのかというのを見て、さらに利益剰余金に関わるところですけど、当期純利益は出ているのか減っているのか、
はい、
まあ、先ほど利益剰余金があまり増えてない、すごくこう大きく増えてはいないという話をしたんですけど、
はい、
トヨタの場合は2008年に、当期純利益で多分1兆7000億円の利益を出したわけです。利益ですからねその利益がたまって利益剰余金に出て、その後なかなかこうそんなに大きくは実は利益は出てなくて、2009年は、赤字になっていて、
はい、
2010年2011年12年も、数千億円の単位では利益出てますけど、 大体2500から、4000億円ぐらいのところで、
はい、
利益が出ていると。そうそう、先ほど申し上げた、1兆7000億円という大きな利益を出しているところまではなかなか戻せてないということが分かりますね。でそれは何でかというと、一つ前の売上高を見ると、1兆7000億、利益が出た時っていうのは25兆円以上売り上げがあったわけですよ。
はい、26兆円ありますね。
今や20兆を切る18.5兆円ぐらいですかね。
そうですね。
になってしまっているので、当然利益も減るわけですね。まあこういったようにですね、なんとなく皆さん売上利益、まあこう新聞なんか見たら、まあ利益出たな、今期黒字とか、見ますけれども、
はい、
もう一つですね、こう詳しく見ていくと、要は現金の動きがどういうところに関係するかというと、この6つの指標が一つ、チェックするポイントかなと思いますね。
はい、
はい、先ほどの6つの指標はですね、じゃあどういったところに関係するかというとですね、まあ、さらに主な指標のアイコンの隣のですね、
はい、
決算書というところを、クリックしていただくとですね、まあ、皆さんこう会計をやらない方はあまり見ないというか聞かない言葉かもしれませんが、
はい、
まあ、多少なんか聞いたことあるんではないかと思うんですけど、まあ、貸借対照表 BS っていうのと、損益計算書 PL っていうのと、キャッシュフロー計算書 CF っていうのが、円グラフで出ているかと思います。
はい、5期分並んでるということですね。この円グラフだとこの BS なんですけれども、
はい、
どこを見ていけばいいんでしょうか。
そうですね、見方としてはサイトの中にも書いてありますけど、
このチャートの見方ですね、
はい
はい、
まあですね、基本的に、右側の円の半分ですね、半円の右側から企業に入ってくるお金を表していて、左半分っていうのは、企業のお金の使い道を表しています。で例えばこのチャートの見方っていうリンクをクリックしていただくと、
はい、
今ご説明したような図が出てくるんですが、お金っていうのはですね、基本的にお金を借りるか、利益を出すか、
はい、
資本で集めるかっていう3つの方法が大きく分けてありまして、まあ、それが、赤色と紫色と黄色になります。で、
はい、
まあ、よく任天堂さんなんか昔から言われてる無借金経営とかですね、言うとお金は借りないんだっていうとですね、うん、この黄色い部分、
はい、
まあ、いわゆる資本合計純資産と言われるものがですね、割合的には大きいですから、BS を見るときに、まあ、一つポイントがあるとすると、この黄色い部分ですね、
はい、
右側の黄色い部分の資本合計の割合が高いと、会社としては負担が少ない、要は借金が少ないので、まあ、家庭と同じですけれども、何でもかんでも借金して買うと大変じゃないですか。なのであるお金で何とかしましょう、あるいは、皆さんに出資いただいて、うん、その投資で賄いましょうっていう割合ですね、が黄色になりますね、
はい、あとここにも書いてあるように、
はい、
この円の大きさ、
大きさですね、はい、
はい、
まあ、当然円が大きくなっていくとですね、まあ、総資産が増えていますので、何かしらこう、入ってくる収入があったということで円が大きくなるので、比較的まあ成長している場合にですね、円が大きくなって、逆にこう会社が苦しくなってくると資産価値が下がってくると同じように、こうお金が回らなくなってくるんですが、円が小さくなっていくので、まあ、円の大きさも大きなポイントではありますね、
はい、トヨタ見ますと、はい、中のこう割合も変わらないですし、
はい、
円の大きさもほぼ変わらない。
そうですね、比較的安定している、やはりですね、まあ、これだけの大企業、まあ、30兆円超える総資産ですから、まあ、当然安定はしていますが、まあ、実はちょっと気になるところが1点だけあるとすると、
はい、
先ほど主な指標で見ていた現金ですね、水色の部分、先ほど言った左側、使い道になりますが、
はい、
こう2008年でかなりこう、細くなってたと思うんですけど、で2010年で1回こう太くなって、
そうですね、
2012年またちょっと細くなってるっていうのがですね、まあ、実は棒グラフがですね、円グラフの中に出てくるとこういった割合で出てくるので、
はい、
まあ、棒グラフが上がったり下がったりするのもそうなんですが、 BS の中のこの水色の割合ってのはですね、要は左がお金の使い道として現金で取っておけたかどうかっていうところも一つの実はポイントになるかなと思いますね。
やっぱり現金がポイントっていう
ことですね。多分今日はずっと現金を何回言うのか分かりませんが、
はい、企業にとって現金は大事ってことですよ ね、
そうですね。で、
はい、
当然あの損益計算書その下のですね PL を見ていくとですね、はい、先ほど清水さんおっしゃったように円の大きさってポイントになります。で、トヨタ自動車の場合はですね2008年は、比較的円が26兆円の売り上げありましたので大きいですね。で2012年まで見ていくと、まあ、徐々にこう円がですね小さくなっているのが分かると思います。でさらに先ほどやはり主な指標で現金に関わりますと申し上げましたが、
はい、
紫色の当期純利益っていうのがですね、右側の売上で入ってきたお金が何に使われたかというと、まあ、当期純利益として残ったっていう使われ方をすると見るとですねこう非常にこうなんとなく紫色細いのが分かりますかね、
はい、ちょっと私のものではこう細いな見えるかなぐらいなんですが、
そうですね、あの実は2008年より前ですね、
はい、
はやはりトヨタが、まあ、本当にこうどんどんどんどん利益を出して、まあ、世界一になる過程においてはですね、はい、この紫の割合非常に 大きかったんですね。
まだ見えますもんね。
そうですね、はい、がだんだんこうやっぱり売上がですね 26.2 兆円から 20.5 兆円に下がるってことは売上6兆円弱下がってるわけですね。そうするとどうしても利益の利益率っていうのも小さくなっていきますので、
はい、
まあ、この紫色の割合を円グラフの中で見ていくのも一つのポイントですし、もう一つはですねこの、グレーの部分です、
はい、
売上原価っていう、まあ、皆さん何か商売するときに原価かかるっていうふうにおっしゃると思うんですけど、やはりこう製造業特に自動車っていうのはですね、物を作るという過程にすごく時間とお金がかかりますので製造原価の割合が非常に高いと、まあ、3分の2以上かかってますので、
はい、
8割ぐらい今だと、製造原価になってますので、なかなかですねこう人を例えばですねこう削減するとか広告を減らすだけでは利益を残しづらい業態かなというふうに感じます。まあ、次キャッシュフロー計算書を、まあ、見ていきます。もうこれはあの、ポイントはもう一つだけ申し上げるとですね、
はい、
あのキャッシュフローなのでここに営業キャッシュフロー営業活動にキャッシュフローっていう赤いのがあります、
はい、
で先ほどユーレットでは右から入ってきたお金を左で使っているというふうに言いますので、ここで見るポイントは、右側に営業キャッシュフローの赤い部分があるかどうか、
はい、
っていうところが一つポイントになります。
右側に赤いのがあるかどうか、
はい、でこれが左側に行くとですね、本業の営業キャッシュで入ってこないからマイナスになるので左側に行っちゃうんですね。なので、例えば黒字倒産をするとかいう場合はですね、
はい、
PL の損益計算書は黒字なんだけど、
はい、
営業キャッシュフローの赤いのが左側に行っちゃってるとかいうことがあると、あのひょっとしたらこうキャッシュとしては本業で回しきれてないとかことが分かりますので、まあ、営業キャッシュローをもう、チェックするという時はもう右側に、赤色の営業活動にキャッシュフローがあるかどうかをぜひチェックいただければと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。次株価は株価が出てるってことですよね、はい、じゃあ次にちょっといきましょうか。
そうですね、
そうすると企業概要、
そうですね、はい、企業概要のところはですね実はあの唯一というかですねユーレットの中で、まあ、数字以外の情報が、整理されているページです。
初心者の方はこれを見るとホッとするかもしれないですね
まあ、あの皆さんあの分かりやすいあの指標が、
はい、従業員とか平均年齢とか出てきますね、は
い、平均勤続年数とか平均年収という形になりますね、
はい、
まあ、トヨタの場合はですね平均年収が、2008年は、829万円でしたけれども、まあ、2012年3月期では740万円まで少し下がってます
ね。100万も違いますね。
まあ、あの年収ですので、あの儲かってればボーナスが出ますし、まあ、ちょっと儲かってない時には皆さんこうボーナスなので、まあ、その分がちょっと出てるかなというふうに、まあ、ただし2010年11年12年と、まあ、売上に比例してですねちょっとずつまたあの回復してますので、まあ、そういう意味ではあの企業としては、まあ、正常に何て言うんですかね年収を払っているというところじゃないかなと思います。あの多分単純に年収だけ見てると、
はい、
あ年収が下がったねとしか思わないと思うんですが、ここをですね売上とか利益と一緒に見ていくとですね、
はい、
会社が、回復してきたので 年収も少し上がってるのか、会社の業績は上がってるんだけどなんか年収は下がってるとかそれはまあ利益いっぱい残すためにですね、はい、社員には我慢してもらうとかです。これはまあ経営の方針がですねこういったところに現れると思うんですけど、多分皆さん、単純に数字だけ見てるとですねそういうところは分からないと、まあ、よく質問されるんですが、私がこう情報を紐付けてみましょうとお話をしても、何をどう紐付けるんですか西尾さんって言われることがあってですね、
はい、
なるほどと、多分こういうことなんだろうなと思うのは、まあ、繰り返しになりますが平均年収一つ見ても平均年収が上がるってことをですね会社儲かってないと上がらないので、うんうん、
はい、
ってことは会社の家計簿と自分の懐の具合は連動しているのかどうかとか重要なわけですよ。だから頑張ったらうちの会社は年収が上がるのか、
はい、
頑張っても上がらないのかっていうふうに見るには売上と利益と年収を合わせてみないといけません、
はい、
ただ年収だけ見てもただ売上だけ見てもただ利益だけ見てもそういうことは分からないので、ぜひこう、まあ、ここでもキャッシュですけどもキャッシュが動いているかどうかというところを、
ね、
はい、追っかけていただくとですね、うん、年収が増えるかどうかっていうのが分かると思いますね。
ただ見るだけじゃなくて何かとこう紐付けるということが大切なんですね。
そうですね、はい、でまあ、それ以外に、環境 CSR とかですね、対処すべき課題とか事業等リスクとか経営上の重要な契約等、研究開発設備投資等の概要といった、タブがありますけれども、
はい、
実はまあこれはですね私が有価証券報告書って200ページぐらい、まあ、企業によってはあるんですけども、まあ、その中からですね、まあ、ポイントだけ抜粋して見ていくポイントがありまして、
西野さんここピックアップしたって意味ですよね。
そうですね、会社を見ていくときに、まあ、いろもう情報の宝の山なんですけど、まあ、宝の山の中でももうここだけ見とけばっていうのもし選んだとしたらっていうのが実はこのタブになってまして、
はい、有価証券報告書というとやっぱりこう100ページ200ページある中でですね、
そんだけ読むのも大変なので、
はい、これを選んだっていうのはなんか西野さんどういう思い？
やはりですね、こう会社を経営していますと、まあ、当然自分がやってることは当然こう儲かっていい報告をしたいじゃないですか。でも一方で会社ってやっぱリスクを抱えてるわけですよ。で絶対にこうリスクのない商売なんてありえないと思うので、だとすると、まあ、上場会社としてきちんと開示しましょうというルールがあるじゃないですか。そうすると当然会社をやってるんだけども課題は何だろうなとかですね、まあ、こう例えば飛行機飛ばしてるんだったら飛行機が落ちたらどうなるんだとか、その飛行機は何を使ってるとか、まあ、最近でいうアナじゃないですけれども、
はい、
契約の、まあ、重要な項目とかあるわけですね。そういったところですね、まあ、企業が、経済活動として商売するときに抱える問題みたいなところをポイントとして見ていくと、まあ、そういった項目がですねチェックする対象になり、なおかつ、最近企業を見てるとですね、特に家電とかですね、電機メーカーさんそうですが、5年10年20年先のですね研究開発をしなきゃいけないんですよ、
はい、
でそのお金をどれぐらい使ってるかって結構皆さん意外と見てなかったりするわけですね。でそれはちゃんとですね有価証券報告書の中に研究開発っていう項目があって、
はい、
まあ、トヨタさんでいうと、どういったところに、研究開発の力を入れていくかというところがちゃんと書かれてですね、まあ抜粋になりますけれども、トヨタの研究開発のこう下の方を見るとですね、プリウスアルファとかアクアとかハイブリッド車ってやはりこう、まあ、自分たちはこう電気自動車ハイブリッド、まあ、そういったところを、これからやはりどんどん研究力を入れてはいけないってことは明らかということと、まあ、トヨタの研究開発費がいくらとかですね、まあ、研究項目とか全部書かれていますので、よくこれから、まあ、投資をされるときとかですね、
はい、
会社がどこに投資をしていってその市場が伸びそうかどうかっていう議論を個人投資家の方でされる方がいるんですけど、じゃあ研究開発何してますかって聞くと意外と皆さんこうホームページぐらいしか見てらっしゃらないので、
そうですね、
そうそう、もうすでに商品化されていまして、その商品化されたものがホームページで紹介されてるわけですよ。
それもいいところしか書いてなかったりね、
まあ、そこは微妙ですけどまあおっしゃるようにリスクっていうところを書く場所ではないので、
そうですよね、
アピールの場ですから、はい、ホームページはでも、 有価証券報告書はやっぱり金融庁に届け出ますので、当然はこれから自分たちがどこに力を入れどういうリスクがあるかってことを書かなきゃいけないですね、
はい、
なので特に研究開発はリスクではなく逆にこれから未来ですね、その会社が力を入れていく項目事業が書いてありますので、例えばこう皆さんが興味を持った銘柄があった時にはこの会社はこれから5年10年何に力を入れていくんだろうっていうのをもし、チェックしたければぜひ研究開発の項目を見ていただければいいかなと思いますね。
確かにこう新聞とか読んでこうニュースが出てきた時にこのニュースがこの企業にとって大事なのか、はい、それほど重要じゃないのかっていうのがこうレベルが分からなかったりするんですが、はい、例えばその対処すべき課題とかリスクとかも研究開発これを見て分かっていれば、あ、このニュース大切じゃない、ね、はい、株価動くかもみたいなところで判断することもできますよね、はい、
まあ、まさにその先ほど情報を紐付けるという話じゃないですけど、まあ、ちょうど清水さんおっしゃったので、その横のアイコンですね、
はい、
Twitter とか、ニュースとかブログってところに当然いろんな話題をいろんな方が書かれるじゃないですか。でその情報の価値とかですレベルをおっしゃったように測るのに物差しが必要じゃないですか、
はい、
そうするとどっかに重点を置くと企業にとってどのぐらい情報として重要なのかっていう見方をすると今おっしゃったような課題だったり、まあ、契約だったり研究開発のページと、両方を見てですね、まあ、大した情報じゃないのか、やっぱこれはこう業界的には研究開発は見直されるんじゃないかとかいうふうにこう重ねてみていただけるとこのTwitter ニュースブログっていうのも、まあ、ただ見るだけではですね、へーで終わってしまうんですが、
はい、
この会社概要と合わせて見ていただくとまた全然違った情報を得られるんじゃないかなと思いますね、
はい、ではその隣のこう大株主、はい、いきましょうか。
そうですね、大株主はもうポイントはですね当然、まあ、トヨタさんの場合は、個人の株の、一株主がいらっしゃらないのでずっと見ていくと、例えば、まあ、トヨタ自動織機、まあ、トヨタグループですね、
はい、
だったり日本生命保険だったり、あとは、まあ、グループのデンソーが、持ってたりしますね、
はい、
で、まあ、こういった、どこの、企業あるいはどこの銀行が、株を持っているかというところを、チェックするのと、まあ、当然個人名があった場合には、経営者がですね大株主でオーナーとしていらっしゃる場合があるのでそういったところもチェックするということが大事ですね、
はい、
あとは、その隣にですねトヨタ自動車の保有株っていうのがあります。
トヨタ自動車が持っている株、
そうですね、
ですね、
自分たちが、出資をしている方ですね、
はい、
そうすると当然、デンソーだったり、まあ、意外と KDDI に出資してるんですね。
意外ですね、
はい
はい、
通信ですね、まあ、業界としては知ってる方は多いんですけど、あまり一般の方は KDDI とトヨタ自動車ってリンクしないと思うんですが、まあ、資本関係率はあってですね、まあ、その人はまあダイハツだったり愛信正規だったり、まあ、トヨタ通商、まあ、日野自動車も実は
グループ会社ですよね、はい、
50% 持ってますので、はい、かなりの人株主ですね、まあ、こういったところをですね、トヨタの大株主だけではなく実は上場会社、約4000社の保有している株を、横断的にデータを、集めてきてトヨタ自動車の保有株として表示してますのでぜひこっちのですね保有株の方もチェックいただければと思いますね。
それも推移が見れるところもまた面白いですね。
そうですね、はい、まあ、上がったり下がったりしてるところをチェックいただけると、まあ、違ったことがまた分かるんではないかなと思いますね、
はい、ではその隣の役員。
そうですね、役員はですねやはりまあ、トヨタ自動車の場合には非常に役員が多いと。
確かに結構下にスクロールする感じですね、は
い、画面がない方にちょっと分かりづらいんですけども、
はい、
まあこう一般的に大企業でなおかつ数十兆円の企業なのでまあそうなるんだろうなと思うんですが、まあこう本当にこう多くの方が、背負って立ってるというかですね、
はい、
経営陣が多いなというところと、まあやはり、日本を代表する企業なんだけれども横文字の名前はないなというのがいつも私が気になるところなんですが、
そうですね、確かに、はい、ね、グローバルな企業なので一人ぐらいこう外国の方が、ね、
いるかなと思うじゃないですか、
はい、
まあ、アメリカ社長とか、まあグループの社長では日本人ではない方もいらっしゃいますけれども、まあ、トヨタ本体の役員には、 横文字の方いらっしゃらないという感じですね。
あとは私は西野さんに習ったところではですね、はい、当社入社、
はいはい、ポイントですね、はいはい、あの当社入社っていうとやはりあのその中からの叩き上げの方が当然多く、で逆に当社入社ではない方というのは当然何かの、その人のスキルだったり能力だったり人脈を買われて、その会社に来られていますから、その方が、比較的、入った後ですね、事業の方針が変わったりあるいは拡大したりする可能性がありますので、実はこの経歴のところもですね、当社入社かどうかというところも清水さんおっしゃるようにぜひチェックいただければと思いますね。
はい、それでは隣、
はい、
エディネット EDI ネット、
はい、これはですね、もともと当然ユーレットがですね、参照しているデータをですね、まあ、元情報として集めてあるというのが一つ目的としてありまして、もう一つはですね、例えば先ほどお話しした売上とか、利益とかですね、まあ、そういったものが、どういうふうに、構成されているか、要は売上の中身とかですねをチェックしたいときに、セグメント情報っていうのは例えばありますけれども、そういったものをチェックしたりですね、あるいはですね、そのビジネスが、まあ、その会社のビジネス構成がどのようになってるかっていう、 こう図があるんですね。そういったところをチェックしたり、あの先ほど申し上げた一番最初早分かりだけでユーレットをまとめたかったんです、
はい、
これだけではちょっと難しいと、もうちょっと詳細な情報が欲しいと今ご説明してる、まあ、アイコンの単位ですね、
うん、
でさらにですよ、まあ、気になったところがあって、まあ、この商売どうやってやってるんだとか、
はい、
この事業はどれぐらい事業が分かれていて売上が構成されているんだというのを見ようとすると、やはりこう元の情報を見るというのが、必要になってきまして、そういった時にまた結局別のサイトに行って見ることになりますので、
はい、
だったらまあここにやはりあった方がいいかということで、実はネットのアイコンがありますね、はい、
そのセグメントだったりとか、こう国別の売上とか、
そうですね、
見たいとき、あとビジネスモデルが見たいとき、はい、なんていうのは、ね、まあ、ちょっとこうもうちょっと知りたいなって思ったらここで、
そうですね、
はい、100ページぐらいの中から探していただければと思います
。エネットは文字検索ができますので、おっしゃるように海外事業とかですね、セグメントってこう検索していただけると、比較的自分の見たい情報にたどり着きますし、
はい、
まあ、おっしゃるように海外事業とかです、海外展開してるって実は新聞で出てもそんなに売り上げがなかったりとかですね、まあ、例えばシンガポール進出って言うんだけど、シンガポールってセグメントがなかったりとかです、まあ、するわけですよ、
はい、
なので、まあ、自分で情報を確かめるという意味でも、元の最終的な情報を、まあ、ぜひですね、チェックをするという意味ではエネットをご活用いただければいいかなと思います。
はい、それでは配信情報は、
これはですね、まあ、あの企業が配信している情報ですので、先ほど申し上げたニュース、ブログ、ツイッターと同じようにですね、企業が出している、まあ、プレスニュースだったりがありますので、まあ、こちらはぜひ、あるのとないのが実はあるんですけども、アイコンがあのアクティブになっている場合にはぜひチェックをいただければと思います。
はい、
で最後の、まあ、就活転職というのはですね、実はあの、まあ、個人投資家の方だったり、あるいは、まあ、企業を調べる、ビジネスマンの方だったり、当然、使う方はかなりこういろんな方がいらっしゃるんですけども、特にですね、やはりこう若いうちというかですね、こう10代20代の頃からですね、企業ってどうやって商売してるんだろうとかですね、お金ってどうやって儲けるんだろうっていうことをですね、ぜひあの皆さんに、知っていただくとですね、まあ、自分が何どんな仕事について、どこで働くのがいいんだろうっていう情報をですね、まあ、ユーレットで、見ていただければ一番いいんですが、なかなかおっしゃるようにこう見るのが大変だという方もいらっしゃるので、あの就職転職に限らずですね、あの就職転職というアイコンを見ていただくと、
はい、
まあ、先ほど申し上げた給料がどれぐらいで、その給料を生み出すためには経営状態で現金がどうなっていて、売上どうなってるか、利益が出てるのかっていうことがチェックできて、なおかつその会社に入ったら、トヨタの場合だと大体平均勤続年数が15年ぐらいなので、まあ3年5年では辞めない会社だよねとかですね、いうことをチェックできると、まあ、さらに平均年齢は38近いので、
うん、
少しこう、年齢的には高い、まあ、若いベンチャー企業だと、まあ、30前後になりますが、やはりもう歴史のある会社ですので平均年齢も少し高いと、 そういったところをですね、まずあの先ほど清水さんおっしゃったように数字はとか円グラフは見るの難しいっていう方もですね、とりあえずこういったところからですね見ていただくと、会社がどうやって儲けていて、はい、どういうふうにお金が支払われているかっていう簡単なところからですねチェックできるんじゃないかなと思います。
はい、上のこうずらっと見てきましたけれども、
はい、
ユーレットはこれだけじゃないと。
そうですね、
はいはい、というところですごいなと思ったのがこう他社比較もできる。
あ、そうですね、はいはい、あのさらに上のところの、メニューでですねランキングと詳細検索と、まあ、他社比較っていうのがありますけれども、はい、まあ、特に、まあ、ランキング詳細検索はですねいわゆる、まあ、普通のこう皆さんよく企業がある指標でランキング化されているものですが、まあ、他社比較が少しちょっと変わってまして、まあ、他社比較をクリックしていただくと、
はい、
まあ、各業界ごとにですねなんとなくこう新聞とかで出ると、まあ、例えば、まあ、定人が出れば東レも比較され、キューピーが出たらなんとなく味の素、あるいはまあビールだったらキリン朝日札幌みたいな、まあ、皆さんこう比較される対象ってあると思うんですね、まあ、そういったものをですね、まあこれは私の主観ですけれども、まあ、業界見るときにこの2社3社は比較するよなっていうところをですね、うん、バーッとこうすでにリンクで用意させていただいているページが出てきます。
ということで、まあ、トヨタでずっと見てきましたので、はい、トヨタと比べると、あ、ここにも欄ありますね。
そうですね、
トヨタ自動車、ホンダ、日産で比べたものをちょっと押してみましょうか、はい、これあのもっと別のやりたいよっていうときは
あのそうですね、下の方、今のページの下の方にですね3社入力する部分があるどこに入れていただくか、もしくは右のメニューのところのですね、真ん中あたりですかね、
に
他社比較の、入力するボックスが3つありますので、会社名入れていただいて比較ってボタンを押していただくと、3社今みたいに出てくる形で表示されます。
じゃあトヨタポチッと押しましたが、はいはい、3社出てきまいりました。
そうですね、もう本当にあの難しいことを実は3社やるときあまり見てなくてですね、もう本当形だけバーッと見ていく、
形だけバーッと見ていく、はい、あ、
もうそれが大事でして、はい、あのまあ、先ほど申したように現金を見ていくと、まあ、トヨタは少しこう2010年が下がっている、でホンダは、若干現金が回復してきている、で日産はちょっと2011年に増えたんですけどまた2010年下がっているというふうに見ていくとですね、まあ、売上高を見ていっても、トヨタは、まあ、先ほど申し上げた少し下がっていますが、日産は、少し回復している、で当期純利益を見ていくとホンダだけが、2009年黒字で乗り切っているとかですね、
本当ですね、
はい、あの3社並べて分かるってことがですねこういったところにありまして、日産と、トヨタは2009年赤字なんですけど、ホンダ黒字なんですねとかですね、あと円グラフでいくと、もう単純に円グラフの大きさを見ていただくと、トヨタは非常に円グラフが大きいですね、30兆円ありますから、他は、11兆円ぐらいしかないので、だいたい3分の1ですね、はい、ですから業界3社と言いながらも資産で言ったらもう圧倒的にトヨタが大きいわけですよ。
そうですね、
はい、ってことは PL、まあ、損益計算書売上見てもトヨタは 18.5 兆円で、ホンダ日産はですね、まあ、10兆円届かないわけですね。そうすると円の大きさもだいたい倍ぐらいになってる。で、まあ、こういった数字を、まあ、こうなかなか伝わらないのでこう今数字言ってますけれども、はい、画面見てる方はあ円が大きい小さいっていうところでパパパッと
すぐ分かりますね、
はい、一瞬で分かると思うんですね。なので、まあ、本当に、まあ、それこそ営業してるときですね、とっさに見なきゃいけないっていうとこうリンクをクリックしてです、ね、バーッと見ていくと円の大きさと、棒グラフの傾きをとりあえずサッと見るっていうとなんとなくあのうちのことをすごい調べてくれてるのかと思うじゃないですかっていうあの瞬間使える
そうですね、
他社比較というかですね、あのぜひですねこう皆さんこう業界調べるときに1社だけではなくて、
はい、
まあ、3社を比較するというのは非常に有効な方法ではないかなと思います。実はユーレットをですねどんどんどんどん使えていくユーザーさんとたまにお会いすることがあるんですけど、まあ、そこまで使いこなすかということもあるんですが、とりあえずですね ご説明したですね、アイコンの機能をですね、たくさん見ていただいて、なおかつこういろんな情報を2つ3つ重ねてみる、あるいは3者比較するっていうことをやっていただくと、ただこうなんとなくこう棒グラフと円グラフがあるなと、ユーレット難しいなと思ってた方もですね、少しこう、情報がですね違った見方をしてくるんではないかなと思いますので、うん、まずはこのアイコンのごとにですね、使っていただければと思います。でやっぱりユーレットも所詮情報を見るツールですので、
はい、
これ本当に使う方の解釈の仕方、あるいは解釈する力能力によって実はユーレットの価値も変わってしまうんですよ。実は答えを出しているサイトではないので、
はい、
情報を整理してどうぞというふうに置いているわけですね。なので今回もその、まあ、毎週月曜日の分析もそうですが、私なりのこう見方というものをお話ししているわけですから、皆さんがいやいやそんなまた違った、ね、こういい面もありますというところも出てくると思うんです、
はい、
なので、まあ、こういったこう便利なサイトなんだけども、これを皆さんがこう使っていただくと価値が2倍にも3倍にもなっていきますので、ぜひお使いいただければと思いますね。
ということで、これ投資にももちろん役立ちますけれども、はい、就活就職活動にも役立つということですね。
そうですね。で特にやっぱり、まあ、学生さんの場合はまだこう就職していませんから、先ほど申し上げた経験とかがないですけれども、逆にないからこそですね、これから自分がどういう業界でどこの会社で働くってなった時に、よく自己分析は皆さん、まあ、大学だったりキャリアセンターで実はやられると思うんですね、
はい、
でもこうじゃあ自分の結婚する相手じゃないですけど就職する先ってどうなんだってことは、先ほどの会社名変わってますよ日本航空っていうことじゃないですけど、
はい、
そうなんですかっていう学生さん結構多いんですよ。でじゃあそれをまあいろんなこう何ですか、企業の分析の本とかですね、まあ企業情報誌を見ろと言ってもなかなか、まあお金もかかりますし時間もかかるので、であればまずですね、行きたいなと思った会社の企業名を入れてですね、
はい、
転職就職のアイコンを押していただいて、給料と売上と利益と勤続年収ぐらいをまず見てですね、じゃあ資産あるのかどうかってとこまで見ていただくとですね、それこそやっぱりこう企業にとってもそういった学生さんがですね、一生懸命調べてですね受けてくると嬉しいじゃないですか、
はい、
同じ採用するにしてもですよ。でなおかつそういうことを数字をですね見るという習慣がついてる、まあ、学生さんとそうではない学生さんが仮に同じ会社に入ったとしても、当然自分が企画をしたり営業するときにですね、数字を見れる学生さんの方がきっと仕事も楽しいでしょうし、まあ、お客さんにとっても有益な情報を与えられると思いますので、まあ、ぜひですね、こう、まあ、投資だけではなくてですね、本当に、まあ、特にですね、こう、ここ数年はいろんな大学でお話をさせていただいてますけれども、まあ、積極的に学生さんに使っていただきたいと思ってますので、
はい、
まあ、投資サイトでしょではなくてですね、いや、企業を調べるためには非常に便利なサイトだと。なので、まあ、企業価値を、まあ、調べてですね、ぜひ就職先を探すということをしていただけると、はい、まあ、ユーレットの価値がさらに、はい、あるんではないかなと思います。
何事もこうブランドとか肩書きとか、そうですね、そういうものにこだわらずにこう、
まあ、イメージありますよね、
はい、冷静にこう数字を分析することで見えてくることもたくさんある
ということですね。あると思いますね、はい、ですからぜひ数字を見ていただきたいと思いますね、
はい、その学生さんにもという話ありましたけれども、
はい、
このあと午後12時半から産業能率大学の学生の皆さんに向けて行われたこう西野さんの、
そうですね、
はいはい、授業の模様の放送したいと思っております。
はい、はい、就活という目線でお話を学生さんにさせていただいてますので、当然学生の方にも聞いていただきたいですし、まあ、実は就職の時に見るポイントとですね、企業を調べて投資をするポイントって、私の中では企業を調べるという行為なので、実は非常に共通点があると思いますので、ぜひですね、個人投資家の方にも参考になればと思いますので、お聞きいただければと思います。
はい、この後12時半から西野博士のユーレット白熱教室、企業を調べるということをお送りします。お楽しみに。